ライフスタイルセラピーホストクリップ、こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。今日は7月の31日。もうね、7月も最後の日となって、あっという間に夏も終わりそうですけれどもね。今日本中の多くの方が今被害に遭われた地域へ心を寄せながら過ごしているのではないかなと思います。で、私もニュースを見るたびに、何かできることはないかなって考えたり、勝手にね、自分の無力さを感じたりとか、そんな気持ちになってしまってるんですけれども、もし今この配信を被災された地域でお聞きくださっている方がいらっしゃいましたら、本当に不安な毎日を過ごされていることと思うので、一日も早く穏やかな日常が戻ることを心からお祈りしています。皆様も本当にそうだと思うんですけれどもね、こうやって災害が起こるたびに自分に何ができるんだろうと考えるけれども、やっぱり現地へ行ってなかなか力になることができないので、私は今の自分にできることとしては、やっぱり寄付という形が、精一杯できることかなと思って、なるべく早く行動するようにはしているんですけれども、私が継続してこういった時に寄付をしているのは、タレントのね、紗友子さんが運営しているシンク・ザ・デイっていう、以前からもね、活動を拝見していて信頼している団体の一つですし、ネットからすぐに寄付ができる仕組みもあるので、まずそこで支援っていう形をしているんですけれども、でも皆さんがね、それぞれできる形で思いを寄せて、少しでもこう何かつながればいいんじゃないかなと思ってるんですけれども、本当にね、本当にもう被災された地域の皆さんもそうだし、もう皆さんも本当に心を寄せてると思うのでね、早く安心して過ごせる日々取り戻せることを本当に心より願っています。今日はやはりこのお話をさせていただいてから、ポストクリップのお話に移りたいなと思っております。ここからは今日のお話です。先週のね、土曜日にアーユルヴェーダ実践家の素子さんと料理家のね、原田真理さんに毎日アーユルヴェーダスープの出版記念イベントがね、行われたんですけれども、私も30分ほど登壇させていただいたんですけれども、本当に学びの多い時間で、今日はね、そのイベントでもお話もしたり、あと本の中にもあるね、お話をね、皆さんにもシェアしたいなと思っていて、そのスープのお話をさせていただきたいんですけれども、その前に実はその会場では5人もの方から、いつもライフセラピーを聞いてますっていう風にね、リスナーさんからお声掛けいただいたんですよ。本当に嬉しかったんですよね。一緒に写真を撮らせていただいた方もいらっしゃいましたし、何がきっかけだったんですかって聞いたら、スタイリストとね、大草直子さんと私友人なので、そこから聞き始めましたっておっしゃっていただいてる方とか、あと星占いのね、ゆうじさんから来ましたとか、あと友の会の方もいらっしゃいまして、本当にね、いろいろお話しさせていただいて、で、私は普段こうやって一人で話しているので、やっぱりこう生身で直接聞いてますと言っていただける機会は本当に貴重で、あ、本当に聞いてらっしゃる方が本当にいらっしゃるんだってこうね、実感する時と言いますかね。なのでね、その場でね、皆さんにアンケートを取ったんですよね。本当、私はこう本のこととか著者さんの話もするし、自分の暮らしのこととか健康のこととかおすすめアイテムとかいろんな話をするので、本当はどんなテーマがお好きですかなんて聞いてみたりしたんですよね。なんか本当いつかアンケートを取ってみたいんですけれども、もし こんな話をもっと聞いてみたいというのがありましたらね、あのリスナーさんからもぜひまた教えていただけたら嬉しいんですけれども、そんなイベントの中で今日はね、その毎日アーユルヴェーダースープからこの暑い夏、酷暑だからこそ知っておきたい、ちょうどこう胃腸のお話をしたいと思うんですよね。こんなに本当に毎日暑いとやっぱり冷たい飲み物とかアイスとか、あとは冷房のね効いた部屋で過ごす時間が長くなったりしていて、で実は冷えてるし実はすごく乾燥しているしって、なのでだんだんとなんとなく食欲がないとか胃が重たいとかどうしても疲れが抜けないと感じている方も多いのではないでしょうか。で今回はね、このアーユルヴェーダではやっぱりこう冷たいものをこう取りすぎることで消化の火っていう消化のファイヤーですね、消化の火が弱くなると考えられてるんですね。ここでもあと何度でもお伝えしてるんですけれども、中医学でもね、桜井大輔先生がほんと冷たいものを飲むっていうことは氷を手で持った時に手がジリジリジリってなるようなことが実は胃で起きてるんですよって言っても、私もそれがピンときてるんですけれども、だからこそ温かいスープが胃腸を助けてくれるっていう風に言われるんですね。それでこの本の元々のきっかけも出すきっかけも、その元子さんが私たちには液体が足りないっておっしゃってたんですね。私たちには液体が足りないってなかなかこう食べるものだと液体っていう表現はあまり使わないですよね。だから逆にそれってどういうことなんですかって興味を持ってお話を伺ってったんですよね。元子さんは本当にね、簡単でキャッチーな言葉を言うからね面白いんですけれども、するととっても分かりやすい例えを教えてくださったんですが、それはね洗濯機なんです。洗濯機を自分の胃の中と考えてみて、そうすると洗濯機に洗濯物をぎゅうぎゅうに詰め込んで、でその中に水と洗剤を入れてもうまく回らないですよね。こうウィーンウィーンみたいな感じで止まってしまって、で洗濯物がこう動く空間がないっていうのはやっぱり汚れもきれいに落ちないと。で実は胃もそれと同じだと、食べ物だけを詰め込むのではなく、それが動くための水分と、そして食べ物が消化できる空間があって初めて食べ物がしっかり混ざり合って消化が進んでいくと。だから食事は固形のものだけではなく汁物などの液体も一緒にいただくこと、そして食べ過ぎないこと、それがとっても大切なんだそうなんですね。そのお話を聞いて、この本を作ろうと思ったんですけど、なので私もそこからはなるべくこう食事という食事にはね、スープなどのね液体をねプラスするようになってるんです。それがたとえファーストフードであっても必ずスープを頼めるときは頼んでるんですよね。なので液体も食事の一部なんだと思うようになって、そういう意識で食べてるように今はなってます。それでこの暑い夏にね、ぜひねおすすめしたいのがね、本の中にも載ってるんですけれどもね、冬瓜スープです。なんか水分は取ってるけど、なんとなくこう体に熱がこもってるような感じがするっていうね、そんな方も多いのではないと思ってるんですが、冬瓜って、普段はそこまであんまり使う食材ではないかもしれないんですけれども、でも皮と種をね取り除いて、水と、これはポイントなんですけど、氷砂糖を加えて、でミキサーとかブレンダーにかけるだけなんですよね。なんかアーユルヴェーダでは体の余分な熱を冷まして、で炎症を和らげて本当にお肌にもいいって言われるんですね。なので私はこれを作り置きしといて、外から帰ってきて暑いなと思ってきた時に これからね食事作んなきゃ、これからもう一踏ん張りっていう時に飲んだりしてます。そうそう、飲むと体の熱がスーッと引いていくような感覚もあって、またちょっと氷砂糖の甘さ、この氷砂糖っていうのはそんなに血糖値をガッと上げないらしいんですね。だから氷砂糖がいいんですけど、とっても気に入ってます。なのでイベントでもね、まず皆さんにこの冬瓜ジュースを召し上がっていただいて、そしたら本当に聞かれた時にこんなに簡単でいいんですねなんて驚かれてましたね。夏のスープというか飲み物として本当におすすめです。そしてね、もう一つね、イベントでお話ししたのが、あの本にも載ってるんですけれども、油のことでした。皆さんは普段お料理どんな油を使ってますか？なんかアーユルヴェーダって言うとギーを思い浮かべて、もギーも一番いいんですけどね。この本にもギーの作り方が動画付きで紹介されてるんですけども、もう一つね、この本の中でもとこさんがおすすめされていたのがひまわりオイルだったんですよね。私はそれまでは米の油、米油を使うことが多かったんですけど、ひまわりオイルを使ってみると本当にサラッとしていて軽いんですよね。特にね、オーガニック認証を受けたものは本当癖がなくてとっても使いやすいので、それ以来私も料理ではね、このひまわりオイルを使ってます。そしてね、私がもう何度も作っているおすすめレシピは、ズッキーニと仕上がいものね、あのポタージュなんですね。あのここではね、あのズッキーニとギーとじゃがいものポタージュになってるんですけども、ズッキーニはあの夏野菜ですよね。むくみを取る利尿作用もありますし、アーユルヴェーダでは体の中の過剰な火と水のエネルギーを整えて、でも粘膜を守って炎症を和らげる食材だと考えられているので、この夏の暑さでイライラしたりとか、やっぱり乾燥もあったりして、ね、喉が痛かったりとか、お肌の調子が気になったりする時もとてもおすすめなんですね。で、私は本当にズッキーニってすごく使いやすい食材で美味しいなと思っていて、そうでなくてもこう薄くスライスしてサラダに入れたりとか、市販のドレッシングかけたりしたりしても、ただ焼くだけの塩コショウでも美味しいですしね。本当に万能な夏野菜だなと思っていて、それのズッキーニとジャガイモで作るねポタージュっていうのがね、本当に美味しいんですよね。とにかく炎症を抑えるって、こう体の中の炎症を抑えるっていうキーワードもすごいいいなと思ってて、そこにまあ生姜とかターメリックとかコリアンダーパウダーとかのスパイスを少し加えると、もうグッとアーユルヴェーダーらしくなって効能も上がるっていう感じなんですよね。それでね、これはちょっと余談なんですけど、そのスープを作っているから最近買ってよかったものがすごくあるんですよね。それがね、シリコン製の製氷トレイっていうのかな、あのインスタグラムで見かけてね買ったんですけどね、これが本当に便利でした。こうスープを小分けにして冷凍しとくと、シリコン製なのでこうポンと押すと簡単に取れるんですね。それで四角いその冷凍のちっちゃいキューブみたいなものができるので、それをこうコップにパンと入れて牛乳とか入れたらね、そのまんまスープになるので、なので忙しい日でも今日はスープやっぱり飲みたいなと思うとね、すぐね食べれるのでね、本当に便利なアイテムなんですよね。本当に美味しいし、あと簡単じゃないとやっぱ毎日続けられなかったりするから、とにかく簡単っていうのはもうキーワードだなと。で、本当にもとこさんもね、いつもおっしゃってるんですけど、こうルールに縛られるよりもね、あのアーユルヴェーダではその心も体も満たされた状態をオージャスと呼ぶそうなんですけど、このオージャスがいっぱいある、美味しいねってこう笑顔で食べることがもう何よりだって、もうその考え方が私もとっても素敵だなと思ってるんですよね。だからどんなものでも、まあね、楽しく美味しく食べることが、いろんなルールで縛るよりもそれが一番かななんて思ってます。だからね、実際この暑さで私の周りでも体調を崩してる方が本当に多いので、 当に無理せず胃腸をいたわりながら過ごしたいなと思いますよね。なので今日は毎日アーユルヴェーダースープのお話をさせていただきました。本当にね、一日も早く穏やかな毎日取り戻せるよう本当に心からね、お祈りってすごくなんだろう、お祈りしていますっていう言葉があるけれども、本当に祈りって届くんですよね。これはもう本当いろんな話になっちゃいますけど、今矢作直樹先生の本も作ってるんですけど、祈るってやっぱりこう届く、パワーが届くというふうに私も信じているので、本当に心よりお祈りしていますね。まだまだ暑い日続きますけどもね、皆さんもお体大切にお過ごしください。それではまた来週お会いしましょう。